こんにちは、門垣敏子です。さっちゃん写経だよりの時間です。ここでは自分らしく安心して暮らす共生の地域づくりに取り組んでいらっしゃる三田市社会福祉協議会の情報をお届けしてまいります。今日は三田市社会福祉協議会から介護サービスセンター課長でいらっしゃる平岩誠二さんと、総務課からは岸優さんをお迎えしてお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
じ
ゃあまずは介護サービスセンター課長の平岩さんに伺ってまいりたいと思います。社協で力を入れていらっしゃる活動の一つにトータルケアサポートというのがあると伺っておりますが、このトータルケアというのはちょっと私もあまり存じてませんので、詳しくお話をしていただきたいと思いますが、そもそもこのトータルケアサポートというのはどういうことをサポートすることを指しているんでしょうか。
はい、住民の方が要介護状態になられたりですね、はい、障害があったり、病気や生きづらさを抱えた時にですね、自分らしい生活を送れることをサポートしていきます。
あ、はい、自分らしい生活ですね。これは望むとこですよね。
はい、
はい、このトータルケアサポートのこういきさつ、どのようにしてこう始まっていったのかもちょっとご紹介いただけますか。
はい、三田市社会福祉協議会では現在第3次の地域福祉推進計画を策定して実施しております。
はい、
その福祉目標の自分らしく安心して暮らす共生の地域づくりという中にですね、基本方針2のつながりで築くケアの推進という項目がございまして、
はい、
その中でですね、自分らしい暮らしを、実現できるケアをトータルケアとして推進して、さらに必要な関係機関や地域活用者とともにですね、連携を行って、より地域での自立生活を支援するためのつながりを広げるトータルケアサポート、いわゆる総合的な支援の展開を図っていくこととなりましたので、はい、今進めております。
はい、これを例えばお願いする場合は何か条件とかあるんですか。
いえ、特に条件はございませんでして、やはりその三田にお住まいの住民の方がですね、はい、やはり生活の中で困った場合にですね、こちらの当協議会の担当できるものであったりですね、関係する部署の方で、関わりを進めさせていただきます。またですね、
はい、
実際に多いのがやはり要介護認定を受けておられる、介護サービスとお使いの方であったり、障害福祉サービスを使っておられる方等になってくるかと思います。
ああ、そうなんですね。年齢には関係なく、
はい、
お困りがあって、でもその中で自分らしく、そしてもちろん安心して暮らすという、ここは一番大事なとこですね。
はい、
だからついついこうなったからもうしょうがないから諦めて、こうだったからもう不安なのはしょうがないなというけども、そこはもしかしたらお話をしに寄せてもらったりしたら何らかの支援を受けることができるということですか。
はい、そうです。で、特にですね、今申し上げました、はい、介護保険サービスと障害福祉サービスの分野では、はい、こちらの三田市社会福祉協議会ではさまざまな事業をやっておりまして、例えば介護保険の方でしたらデイサービスという、はい、通っていただく通所介護ですね、
は
い、
たくさんありますね、三田にはね。
はい、であったり、あと訪問介護、いわゆるヘルプサービスですね、ヘルパーさん、はい、ヘルパーさんという訪問するヘルパーさんのサービスでありましたり、はい、あとは訪問看護という看護師さんが訪問する、
はい、
あとまたケアマネージャーの事業所もやっております。
はい、
また市の委託で身体障害者のデイサービスもやっておりまして、そういったさまざまな事業を一つのところでやっておりますので、実際いろんな事業をですね、重なってご利用されているご利用者も多くいらっしゃいまして。
そうなんですか。
はい、逆にそのたくさん事業をやっているところがこちらの強みでもありまして、やはりいろんなサービスをいろんな事業所で使っておられますと、どうしてもその連携をするためにやっぱり電話であったり、
はい、
顔を合わせる必要があるんですが、
そうですね、
うちの方はこの事業所の中で一つでやってますので、本当にもう気軽に担当者同士がですね、その担当の利用者の方のことを情報共有したりですね、今後のことを気軽に考えることができますので、そういったところでは他にないこうメリットかなと思っております。
例えば妊婦さんの頃からのお悩みなども受け止めていただけるんですか。
はい、一旦お話を伺いまして、担当できる部署というかですね、関係機関等にもおつなぎさせていただきます。はい、結構 ね、介護保険のサービスを利用されている方の家族さんのことでもやはり相談があることがありますので、うん、はい、そういったことについては、はい、やはりこうおつなぎさせていただいたりですね、しますので、は
い、そしたらもういわゆるこう昔だったらご近所にちょっと聞いたりで、まあ、周りにもいっぱい知り合いや親戚があったらそこでいろんな情報をもらって助けてもらってたことがなかなか今この世の中は難しいですし、特にサンダはベッドタウンということでね、遠方から来られている方もいらっしゃる地域もあります、はい、そうなると自分の中で閉じ込めてしまったりもうこのぐらいは我慢しなきゃって思ってることをこの社協さんの方に寄せてもらって今こういうことに困ってるんです、はい、例えばまあ今妊婦さんとお伝えしましたけども、例えばこう今度双子ちゃんが生まれるみたいだけど私は一人でどうやって育てたらいいのか、
はい、
夫はもう朝から夜まで仕事で大変です、私も仕事今休んでるけども復帰したいですとかいろんな悩みがまずは若い方にもあるでしょうし、はい、それから年を重ねていったら一緒に老老介護という状態になってもなかなか声を出せないで周りからも、まあ、見えにくい状況にもなってたりしたら、はい、そういうお話をしに行く場所でもあるわけですか。
はい、そうです。今のね、もんがくさんもおっしゃった通り、まあ、そのいろんな悩みがある中で、はい、やはり担当できる部署はいろいろこう決まっておりますが、そこをこちらの方でおつなぎさせていただくことも可能ですし、はい、逆に、まあ、どうしてもねお一人の相談が自分のことであったり家族のことであったりする場合がありますので、はい、そういったところはこちらの方は各地域福祉支援室というところで地域福祉員もいますので、
はい、
そういったところでご相談からつながることもできますし、あとまあ子育て関係でしたら、はい、まあ、ちょっと今フラワータウンの新ニュース広場というところで子育て関係の事業もうちの方でやっておりますので、
はいは
い、そういったところとまあ法人の中でいろいろこうやっているところとつなぐこともできますので、また行政とも必ず、ね、つなぐことはさせていただいてますので、まずは一旦相談いただけたらなと思っております。
ということは社会福祉協議会という場所は、
はい、
私たちのこう暮らしていく中でのお悩みを受け止めていただける窓口だと思ってよろしいでしょうか。
はい、そうです。
ああ、そうなんですね。じゃあこ のトータルケアに戻りますけども、
はい、
このトータルケアサポートを受けると私たちはどんなことが変わっていくのか改めてご紹介ください。
はい、先ほど申しました通り自分らしい生活をですね、まあ、実現実感できることができてですね、
はい、
当協議会 の法人になります、まあ、サンダに住んでてよかったと思っていただいたり、はい、まあ、あなたに出会えてよかった、まあ、これはもう全ての人だと思うんですが関係する方に会えてよかったと思われたり、はい、まあ、自分自身ですね、私でよかったなということの気持ちになっていただけたらという思いで、変わるんじゃないかと思っております。
先ほどもちょっとネットでニュース見てたら小さいお子さんがご両親の、まあ、若いということもあるんですけど、はい、そのいわゆるこう放置した状態で残念ながら亡くなられて体重がその3歳のお子さんの半分ぐらいしかなかった。そんな状況もなかなか自分たちの中だけに閉じこもるから結果そうなるのかもしれないですもんね、
はい、
そういう時にもご相談に寄せてもらったり、
はい、
ま、子どもさんの虐待の場合は先ほどちょっと前の方でおっしゃってましたけど周りからの通報もいいんですよね、確かね、
はい、そうですね、はい、まあ、その子どもに限らず高齢者の方も含めてですね、
はい
はい、やはり今虐待防止法等がございますので、はい、やはりもう周りの方に、ね、まず相談、まあ、それが、ね、本当かどうか、ね、自分で確認できないこともあると思うんですが、
そうなんですよね、何か音だけでとか
ね、おかしいなと思われたら、
うん、
一度、ね、
ま、
相談いただけたらと思いますし、相談先分からなければ当協議会の方の、
はい、
まず相談いただけたらと思います、
はい、じゃあちょっと具体的に例を挙げてこのトータルケアサポートのご紹介をいただけますか。
はい、実際こちらの方では職員向けに説明しています資料の中にはですね、例としましては一人暮らしの介護が必要な方がいらっしゃった場合にですね、
はい、
だいたい介護保険のサービスをご利用されているんですが、ただその介護保険サービスでは対応できない、
うん、
日常生活での困りごとなど、まあ、はい、例えばお金の管理であったり、まあ、介護保険ではできない買い物であったり、まあ、お話し相手になってほしいな等がありましたらですね、こちらの当介護保険の事業所だけではなくですね、関係機関やその地域活動者の方等とつながってですね、まあ、本人と家族とも 入っていただいた打ち合わせなどを行ってですね、その自分らしい暮らしの実現に向けた、まあ、チームで動いていきますということにしております、
はい、
また
地域活動者というのはどういう方に当たるんですか、はいはい、
実際も地域活動をされている方、お困りごとを、ね、担当、お困りごと等も含めて地域で活動されている民生委員さんだったりですね、
あ、なるほど、はい、専門の方ということですね。
そうです、そうです。でまた逆に、まあね、地域によってはそういったゴミ出しの支援とか電球交換とかもしていただいている地域活動の方もいらっしゃいますので、はい、
あ、そうなんですか、はい、
まあ、そういったところとも、まあ、そうなれば、はい、地域のことになりますと地域福祉支援室の方がより詳しくなってきますので、そういった地域福祉支援もメンバーに加えて、あ、まあ、その方を支えるメンバーの一つになっていただいて、まあ、いろいろこうみんなで考えていこうとしております。
地域支援福祉室というのが、
はい、地域福祉支援室です、はい、
はい、に社協の中にあるわけですね。また一つの部署として、
はい、各市民センター等にもございまして、はい、
そうなんですか、はい、でその方たちとつながることで、さっきおっしゃったような、はい、ちょっともう足を悪くして私一人しかいないのでゴミ出しがもうここのとこ溜まってますとかっていうのは、はい、どこかにこうつないでいただけるんですか。
はい、そうです。そういった団体が地域にあればそこの団体とつながしていただきますし、
はい、
また民生委員様の方ともつなぎさせていただくこともできますので、はい、
ということは困ってる人が、社会福祉協議会の方に発信をしないとなかなかつながってはいかないということですね、
はいはい、ただ、まあ、周りの方がお困りを見つけて相談される場合もございますので、まあ、そこで一番素早くつながるやり方とすれば、そのつなげていただける方が、まあ、こういうところがあるんだよ、こっちから言っとくねって言っていただきましたら、
そうですね、一声かけて、
じゃあお願いねって言いましたら、もうそのつながったところも行きやすくなりますので、
はい
はい、できれば、まあね、こんな人困ってそうだよっていうことの備えいただけるときに、うん、もし可能でしたらその方に、いや、こういうとこあるから言っとくからねって言っていただきましたら、こちらもつながりやすくなりますの で、
そ、
うです、
ね、それがやっぱり一番ご本人の主義もありますので、はい、
そうですね、
あんまり関わりたくないと思ってらっしゃる方もありかもしれないので、ただまあ見てらっしゃって困ってらっしゃるなっていうのがあったら、はい、ちょっとそういうお声のかけ方をするという、はい、ああ、なるほどね。それがトータルケアサポートという
これにつながってきますね、はい
はい、これはずっとこれからも続いていくこう活動といいますか。
そうですね、
ですか、
基本はもう、ね、小さいところでいきますと、この社会福祉協議会 の、 その介護サービス、障害福祉サービスの事業所がメインでやっていくんですが、やはりこれは年齢関係なくの、はい、まあ、事業でもございますので、これからも続いていく事業かと思っております。
今日ちょっとお持ちいただいた、資料なんですが、トータルケアサポートと、はい、これはどこに行けばこの資料はありますか。
実はこれは職員向けの説明資料でございまして。
あ、そうなんですか、
はいはい、実際こちらの方は先ほど紹介しました第3次の地域福祉推進計画、
冊子になっている分、
はい、の中にあるはずなんですが、実は先ほど申し上げましたように策定した後に必要だということで作りましたので、ね、また今事業報告であったりですね、そういったところには載せておるんですが、はい、まあ、そういったところではございます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ職員の方々もまだここまで深くご理解されてない方もあるかもしれないということですか。
そうですね、昨年度は開始をしまして、介護サービスセンターの職員には全体研修会で説明をしておりまして、
はい、
はい、でまあ、理事の皆様、評議員の皆様にもこういうことを取り組んでおりますということは昨年から説明はしていっております。でも まだ、うん、まずはやっぱり実績を作っていくことが大事かということで、今、
はい
はい、事例の積み上げをしていこうというところでございます、
はい、この中で一番こう皆さん方が力を入れてらっしゃるところなど、よかったらご紹介いただいたら嬉しいです。
はい、もうあくまでもトータルケアサポートはその対象者の方ですね、まあ、相談を含めた対象者の方の住民の方が主人公でございますので、
はいはい、
その人の思いに沿った支援をみんなでしていこうということでございますので、
は
い、まあ、決して単一の事業所、一つや二つの事業所がその方とだけやるんではなくて、やっぱその方のお困りごと等に応じて、やっぱりみんなでこうタッグを組んでチームでやっていこうとしておりますので、そこが一番大事かなと思っております。
その他にも何かありますか。
はい、まあね、実際生活というのはなかなかこう24時間365日続いていくものでありますので、 なかなかあのね、まあ、介護保険も含めたサービスだけでは対応できないところもございますので、そういったところにもやっぱり一緒に考えながらですね、まあ、あのいろんな方の応援もいただきながら一緒にその方が生活しやすいように、まあ、対応していくのがこのトータルケアサポートでもあります。
うん、例えばさっきもちょっとおっしゃったお話し相手が欲しいっていう、はい、こういう場合はどういう方が来ていただけるんですか？
はい、まあ、あまりこう単純にこうですという、まあ、単純につなぐことはないんですけど、 あくまでも本人 その思いに寄り添って、うん、どういった、ね、そのお話とかがいいのか含めてですね、まあ、その場所もそうですし、
はい、そうですね、
まあ、例えば賑やかなところで、まあ、いろんな方と喋りたいっていうのであれば、はい、例えばデイサービスの方
を、ね、はい、そっかそっか、
ご紹介したり、はい、まあ、その介護保険の認定の方でなければ地域のサロンですね、はいはい、最近はちょっと地域食堂というご飯食べるところもありますので、
できましたね、
そういったところにもご紹介したりですね。
なるほどね、
はい、私もあのフラワーの支援室にいますときに、はい、昔の担当した方の高齢者の方 の、まあ、あの配偶者の方が一人暮らしになっておられましたので、一回地域 あの食堂にお誘いしまして、あ、
はい、
まあ、ちょっと応援しますけどね、まあ、一緒にご飯食べたこともあるんですけど、はい、まあ、そんなこともしながらですね、まあ、なかなかね、もう一歩踏み出せない方もいらっしゃるの で、
そうなんですよね、
そういった方にはちょっと、ね、一緒にこう、まあ、ご飯食べる、ちゃんと自分の分は各自出しましたけど、はい、ということもしながらですね、まあ、その方の、まあ、ニーズに合った、はい、まあ、そのサービスとは言いませんけど社会資源を、まあ、つなぎしていこうということにはなります。
なかなかあの昭和の時代といったらそこまで の、はい、あの福祉的なものっていうのはこう行き渡ってなかったので、イメージもできてないし、うん、思いもつかないと思いますけども、はい、今お伝えしたように、例えば一人暮らしでもあの一緒に住んでた家族がみんなもいなくなって一人でっていう時に、お話し相手が欲しいと、例えば今みたいなこう訴えをしたとしても、今あの賑やかなこういう場所もありますよとか、うん、いろんなご提案をいただけるということで、すごくこうあの辞書を広げたみたいにいろんな方法があるっていうのが分かりますね。
そうですね、
はい、やっぱりだから相談してみるっていうのは、一つの動くと、一つが動くと次々と動いていって、扉がいっぱい開いて、なんかこうワクワクしてきますね。
はい、まあ、でもね、原則やはりあの顔と顔を合わせるという、まあちょっとまあね、このコロナとあって感染のことね、あったんですけど、やっぱり基本は顔と顔を合わせてやっぱりお話しすることが大事かなと思いますので、はい、このチームも一緒ですね、打ち合わせの時にやっぱり顔と顔を合わせながら喋っていくことによって、
はい、
ね、相手のまあ言葉だけじゃなくて表情であったり、まあ、仕草も見ながらですね、思いをちょっとこうね、あの感じ取っていけたらなと思っています。
そうなんですね、はい、よくあの介護も含めてそうですけども、どうしても自分の家でなんとか見るのがこう一番いい形だと思い込んでしまって、真面目な方ほどそういうふうに入り込んでしまうけど、そうじゃなくって、いやもうちょっと今あの体がしんどいんですっていう弱音を吐ける場所ということになるわけですね。
そうですね、はい、思いをまあ、ね、直接言っていただいても、ね、大丈夫なところでございますので、
はい、はい、分かりました。あのお電話で連絡すればいいんですか？こういう場合はどうすればいいんですか？
まあいろいろこうご相談先が、はい、まあ、介護保険をね、受けておられる、利用されている方でしたら、まあ、ケアマネージャーとかたくさんあると思うんですが、特に分からなければ、もう三田市の社会福祉協議会にまず相談いただけたらと思いますので、
はいはい、お電話番号をご紹介いただけますか？はいはい、
079-559-5940になりますね。
はい、
これがあの、はい、総務課の代表になりますので、
はい、
まずちょっとこうね、まあ、本当にもう介護保険とかで、このケアマネージャーとかいるんだったらそこですけど、そうでなければ、まず、ここに電話していただけたらと思います。
うん、はい、もう何かよくわからないけど、とにかくお話ししたいわ、相談したいわ、困ってるわっていう方は、今ご紹介いただいた、079-559-5940 にお電話していただいて、まずは一声目、困ってますから始まっていいと思いますのでね、
は
いろいろとこう聞き出してくださると思いますが、
はい、
何時から何時まで大丈夫でしょうか？
平日の9時から5時半まで空いております。
はい、はい、分かりました。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
じゃあ最後にリスナーさんにメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。三田市社会福祉協議会では、令和9年度までの第3次地域福祉推進計画を地域住民の皆様であったり、地域活動者、関係機関、行政との皆様と一緒に進めています。住民の皆様がやはり三田に住んでてよかった、あなたに出会えてよかった、私は私でよかったと実感できるような地域に今後も継続して取り組んでいきたいと思っております。また当協議会では、ホームヘルプサービス、デイサービス、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所などの事業も行っていますので、お気軽にご相談ください。 最後に、東京議会では介護サービスセンターや総務課の職員を募集しています。詳しくは三田市社会福祉協議会のホームページの採用情報をご覧ください。また先ほど文学様が申し上げられました電話番号でもお問い合わせいただけたらと思います。本日はお話を聞いていただきましたハニー FM の音楽様、リスナーの皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。まずはここまでは三田市社会福祉協議会からお越しいただいた介護サービスセンター課長の平岩誠二さんのお話をお届けしました。では続いて総務課の岸さんに社協の最近の活動について伺ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日テーブルにねすごい可愛いのを持ってきてくださってますけども、これはさっちゃんの
アクリルスタンドです ね、
はい、かわいいですね。いやこれがじゃ あ、 あの10月からいろんなところに並びますか。
そうですね、はい、あの総合福祉センターであったり、他の地域福祉支援室であったり、
はい
はい、あのいろんな社協の場所に、置かせていただくことになっております。
さっちゃんはとっても人気のあるすごくいいあのキャラクターという言葉が、ね、合ってるのかどうかいいですね。マスコットと言いますか、
はいはい、非常に可愛いデザインで、
ね、えお帽子の部分がね、うん、市のお花になっている。
そうですね、サツキになってますので、サツキ
ですからね、はい、華やかな感じ で今日は手に大きな赤い羽を持っているというバージョンですけど、
はい、はい、そうなんです。赤い羽、はい、共同募金の運動がですね10月の1日から、はい、始まっておりますので、はいはい、それに合わせてさっちゃんも共同募金バージョンということで、はい、ちょっと工夫させていただいた形になっております、は
い、じゃあ改めてこの赤い羽共同募金についてご紹介いろいろしていただけそうです。お願いします。
はい、そうですね、私たち三田市社会福祉協議会が、事務局と なっておりまして、三田市共同募金委員会として、あの赤い羽共同募金の活動を主体として行わせていただいております。はい、毎年ですね目標額というものを定めさせていただいておりまして、はい、あ、今年度は750万円ということを、はい、目標に社協一丸となって頑張って、はい、取り組んでまいります。
750万というのは、はい、だいたい平均された額ですか。
平均、そうですね、はい、だいたい金額の方、目標額の方を定めさせていただいて、うん、それによって、集まった募金の中でですね、全額一度県、兵庫県の方に提出させていただいて、
はい
はい、その後でですね三田市の方に約8割が戻ってきます、はい、
8割が戻ってくる、はい、あ、そうなんですね。 そうなんです。それがもう一括されて全国的になんかこう全部で分配されるのかなと思ったら、そうではなくて、
そうですね、はい、残りの2割の分がですね、県域ですね、兵庫県域の中の福祉施設であったりとか、また災害、
はい
はい、大きな災害、前回ですと能登であったりとか、はい、そういった際に
もう全国レベルでの、
はい、全国レベルで使われるための、支度金としてちょっと、プールされているという形ですね。
あ、そうですか、はい、じゃあ8割が三田市に戻ってくるという、
そうですね、
これはなかなか、はい、認識できてなかったかもしれません
なかなかね、やっぱりよくお声いただくのがその、何に使っているかが 見えにくいっていうのがね、はいはい、どうしてもお声いただいてるんですけども、はい、市内の福祉団体であったりとか、ボランティアさんであったりとか、はい、また子育ての団体であったりとか、そういった、福祉団体の活動にですね、主に三田市の方は募金の方を使わせていただいております。
うん、じゃあもう身近に有効利用させていただけてるということですね。
そうですね、はい、非常に身近なところに使わせていただいているという形で、
そうですね、はい、なるほど。じゃあ、10月1日からいつまでがありますか。
はい、基本的には10月1日から12月31日までを運動期間としておるのですけども、はい、募金に関してはもう年中受付の方をさせていただいておりますので、
はい、
いつでも、総合福祉保健センターであったりとか、まあ、他の 地域活動の支援室であったりとかお声掛けいただければ、はい、受付はさせていただいております、
は
い、
その時にはどこに行けばよろしいんですか？
そうですね、三田市総合福祉保健センターでは受付の方まで来ていただいたら、
ちょうど入ってます、正面のところですね。
はい、正面の方で、はいはい、言っていただいたらすぐ対応させていただきますので、はい、
そうですか、分かりました、ありがとうございます。この赤い花募金というのはもう歴史長いですよね。
そうですね、
小学校でもそういうのあったような気がするので、はい、もう何十年もという、
そうですね、一応戦後間もない昭和22年から1947年に、創設という形で、はい、もうそこからもう年々運動を続けております。
ということはあと2年で80年になるんですかね。戦後、ね、間もなくということでスタートしたですね、はい、そうなんですね。最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
はい、また10月1日からですね、共同募金運動の方、活動させていただいております。広くですね、三田市内の、福祉活動について私どもは、活動しておりますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。本日は三田市社会福祉協議会から、前半では介護サービスセンターの課長でいらっしゃる平岩誠二さん、そして後半は総務課から岸優さんをお迎えしてお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は12月4日の木曜日にハニー FM で配信してまいります。この時間はさっちゃん社協だよりをお送りしました。次回もぜひお楽しみに。